12月24日木曜日、クリスマスイブの今日、私佐藤陽子が生放送でお届けしています。さて、ここからはハニー文化情報局のコーナーです。三田市や三田市近郊で様々な文化活動をされている皆さんをゲストにお招きしてお話を伺っていくこのコーナー、第25回の今日、ゲストにお迎えしましたのは里山遊び研究会の渡辺和俊さんです。渡辺さん、今日はようこそお越しくださいました。
はい、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。今ねスタジオ入りいただいて、ちょっと曲をかかっている間に少しお話ししてたんですが、お酒をね少したしなまれるということで、その時も飲まれるのがヒノキで作ったおチョコでということをね、
はい、そうです、
お聞きしたりして、うわー素敵と思って、今日は里山のお話をねたっぷり伺っていきたいと思います。さあ、それでは渡辺さん、早速なんですけれども、あの里山遊び研究会とはどのような会なのでしょうか。どの、はい、
里山で、はい、まあ、遊んだり、
うん、
それから創作物を作る、
ああそうなんですね、は
い、そういうことを通して自然と里山と豊かになるというのを狙っているので、
はい、
まあ分野はいろいろですね。
いろんなことをされるんですよね、はい、
木工、染め、はい、草木染めね、
あ、染めっていうのは草木染めのことですね、
はい、
そうです
ね、はい、それからあの里山の保全の活動、
あ、はい、保全の活動、
はい、それから、木の活用では、はい、あの特に伐採してしまって間伐してしまった木を何とか使えるようにならないかとか、
あ、
そういうこともやっております。
そうなんですか、はい、実は私もですね、昨日おとついと、はい、あの庭木の伐採をしたんですね、はい、たくさん木が出てね、
出るでしょ
う、でね、なんかこう捨てる時にも、ね、なんか寂しい気持ちになったりね、これ何かに利用できないかなと思って、いろいろ、はい、あの難点とか繭実の、あの実とかそういったのはちょっと、はい、あの取っておいたんですよ、アレンジに使おうと思ってね。
あ、そうですね、南天の幹はあの黄色い色が出ますので。
あ、そうなんですね、
はい、これは小さなあの細工に使うところもありますね。
ああ、そうですか、はい、あの染料も結構あったんです。
あ、赤い染料もね、
それもねたくさんあって、そうですか。いつ頃に生まれたんですか、里山遊びの会というのは。
もうだいぶ二十数年前ですね。
そんなに前に、はい、
震災が終わった後ぐらいですか。
そういうことですか、はい、どういうきっかけで生まれたんですか。
ね、はい、当時はあの森のことを勉強してまして、
森のことを勉強、
はいはい、特に里山あたりの、
あ、
なぜこういう里山ができたかというあたりをやってまして、はい、それ契機に、なぜか木を染めるということを始めまして。
木を染める、
はい、
どういうことですか。草木染めは聞いたことあるけど、はい、木を染めるっていうのは
ないでしょう。
ないです。
あの生きた木を、
はい、
水の中に刺しておくと、はい、あの水揚げするでしょ
う。あ、そうですね、
はいはい、あの生け花なんかそうですね。
あ、そうですね、
その吸い上げるのに、うん、食用の色素を使うんです。
ほう、はあ、
そうすると内部からね、あの染まってくるんですよ。
なるほど、はい、
でそれでアクセサリー作ったらその未利用木、捨てた木が役に立つんじゃうかなと思ってやり始めたんですが。
面白い発想。例えばどんな色に染められたんですか。
今得意にしているのは虹色に染めるやつですね。
虹色って七色に。
七色に。
そんな、どうやって染めるんです
か。赤と黄色と青を別ポジティのところから入れるんです、
はい、別々のところから木の
中に入れるんです。
うわ、そうするとどうなるんですか。あの木切ると年輪って言いますか、こうね、
はい、輪
になってますよね、はい、
それがね不思議なことにね、
はい、
渦巻きになるんですよ。
渦巻きになる、
はい、
七色に。
七色の渦巻き。
これはどうしてなんでしょうか。自然の不思議というか。
それ最初不思議でしたね。
うーん、
でも最近ねようやく分かりまして。
どういうことですか、それ。秘密聞いちゃってもいいのかな。
いいですか。あの年輪って、
はい、
外側にだんだん広がっていくというのが分かります。
そうですね、はい、そうですね、
はい、だ外側に広がるときに新しい細胞に内側の細胞から栄養がいかなきゃ新しい細胞できないですね、
は
い、
あ、そっか、そうですよね、もちろん、
う
ん、
そうすると、うん、新しくできた細胞と古い細胞の間にはちょっと隙間、道というか、穴が開いてるはずです養分の通る穴が、
あ、そうか、栄養の通る、は
いはい、だからそれに沿ってずっと線量が上がっていくのでだんだん渦巻きになっていくんです。最初、年輪の最初の時は1個だった細胞が2個になるから広がる、次は4個になるから、
はあ、そうなってるから渦巻き、
はい、渦巻きになるんです、
レインボーになる、
レインボーになるんです。
初
めて見た時にはもうびっくりしましたね、僕。
感動ですよね、でもそれって。はい、うわ、一体そうなんですか、今お写真ないんですよね。
ホームページには。
ホームページが終わりなんですね、そちらに、あ、上げてらっしゃる、はい。ぜひ皆さん、ホームページご覧になってください。七色の。それで何を作られたんですか。
それでいろんなアクセサリーを作ってますね。和歌山の田辺の方はもうそれで職業にされてます、
はい、そうなんですか、
染め木といってね、
染め木、はい、それは発想は渡辺さん、
いやいや、もっとこれはね案外古くてね、明治の初めからありましたね。
そんな時代からそういうことを思われていた方がいらして、
はいはい、それを知っていた。黒い木というのはね、はい、価値があるんですよ。
黒い木ってあの黒文字とかいうお茶の時に
そんな木自体が黒いやつ、
あの木の周りがですか、
中が、
中が真っ黒なんですか、はい、
例えばあの黒炭とか紫炭とか、
そうか、うん、
あの鍵盤の黒鍵のところ、
のところとか
使うところね、
それ
をね、あの名木で作りたいから欲しがってたんですけども、はい、なかなか手に入らないでしょ
う。そうですね、今は
どうもそのあたりから始まったみたいですね。
はあ、そういうことなんですか、はい、うわ、初めて聞くお話で興味深いですね。
その染め木から講じて木工を やることになってしまって、
ああ、そうですか、お好きなんですよね。
それまでは、はい、あの自然観察とか、
はい、
樹木のこととかそういう研究の畑にいたのに、
あ、研究されていた先生なんですね、はいはい、ああ、そうなんですね。
ことで間違えました。
いやいや、間違えたじゃないですけども、今その里山遊び研究会というのは渡辺さんがお一人でなさってるんですか。
そうですね、
メンバーが他
に、いや、あと 5,6 人が中心になって、
中心になって、
木彫をやってる清水くんのいうのと、
清水さん木彫されてる、
はい、木彫やって
る、
はい、他にも、それぞれ、いろんな特技がありますので、
あ、そうなんですか。5、6人というのは男性が多いんですか。
そうですね、
あ、男性の方、女性の方ももちろんいらっしゃる、
あ、いないですね、
今。いない、じゃあ今男性のみで募集はされてるんですか。
募集はしてます。
あ、してる。募集してる。ぜひ女性の方ということで、はい、そのメンバーの方々はお若い方なんですか。
いや、もう全部年取ってしまいましたね、
あ、はい、でも貫禄のある皆さん方がいろいろなところで伝えていかれてるんですね、里山の遊びを、
はい、遊びを、はい、そうです。
へー、その里山の遊びとはその木工とか草木染め以外にはどんなことをされてるんですか。
そうですね、今うちの工房の方が相本に、
はい、相本に終わりなんですね、
はい、あるんですけれども、その工房の方に来られてるのは、
はい、
まず不登校の会の子がずっと来てますね。
そうなんですね、
やっぱり子どもたち自然に触れるとね、
うんうん、
何かと
心が
ね、
はい、穏やかになって、
ちょっと
解放されて、はい、そうですか、素敵ですね。
面白いですよ。
いいことですよね。はい、おー、そうですか。
で、そのプラット、はい、あ、今ツリーハウス作りましたね。
ツリーハウス、
はい、
どんなものですか。
ちょうどコロナだったでしょう。
あ、そうですね、はい、今年はね、
今年はね、それで木工教室を閉めましたので、
残念、
はい、しばらくの間ね。
そうだったんですか、は
い、それやったら山で仕事する分大丈夫だろうと思って。
あ、相本だったら自然がいっぱいで、
はい、
あ、
で土台を、はい、あの、はい、捨てるというパレットを使いまして、あのフォークリフトで荷物を運ぶための台ですね。
あ、それを使って、
はい、あれ使ってそしてベニヤ板は処分するという人が おられまして、
まあ、
それをもらいまして、
お、う
ん、ほとんどお金かからず
で、ね、皆さんのご協力により、
はい、
ツリーハウスがお家なんですよね、
はい、そうですね、
しっかりした
子供だったら 4,5 人は泊まれますね。
泊まれる、
はい、
それはどれぐらいの期間かけて作られたんですか。
だから今年の 3月ぐらいから始めましたから、
はい、でついこの間出来上がったんですか。
うん、出来上がってる。まだ拡張しています。
拡充されてる、はい
はい、でそこであの不登校の会の子らが来て、
そう
だんだん広げてくれるわけです。
わわわ、
あれしたいこれしたい
って、ね、あ、いいことですね。
ブランコ作りたいでしょ、ハンモックでしょ、
いいな、
それから何かな、あ、ネットがあるので、
はい、
ネットでこの木と木の間をに渡して、
あ、は
い、アスレチックみたいに、
アスレチックを作られたり、はい、わ、もうでもお子さんたちもワクワクされて、
そうですね、
いろんなことを発想されて、ね、こんなのしたいっていう自主的に、はいはい、ね、動かれ
たり、そのあたりが、ね、うん、はい、あの自然の中に里山でも放り込むと、
うん、
どうしてもその自分が動かなざるを得なくなるし、
確かにそうです ね、
それが大事かなと思って、
いいことですよ、うん、そしてその自然の中でお昼とかも召し上がったりするんですか。
そうですね、
はい、手作りの食事を作ったり、
そうですね、
うん、
あ、最近はちょっとコロナがあるから個別になってますが、大きな鉄板買ってきて鉄板でね、焼きそばしたり、ね、
うわ、大きな鉄板で焼きそばなんか目に浮かびますね。そう、また来年できるようになったらいいですよ ね、
う
ん、みんなでそうやってお食事は。そうですか、わあ、それはそれは素敵な体験ができるところですよ。
もうちょっと広げていいですか、ね、
どうぞどうぞ。
その時に子どもたちは、
はい、
あれですね、火遊び好きですね。
火遊び好きなんか分かる気がするどんな火遊びなんですか。
まずこれ木工するから気球図がたくさん出るでしょ。
出ますね、
はい、でそれどうしても処分せないかんので、
はい、
木くずを燃やすでしょう。
あ、
はい、からそれでお風呂が沸かせる、五右衛門風呂が沸かせるでしょう。
すごい、五右衛門風呂があるんですか。
ですよ、はい、
おお、素敵だな。じゃあそうやってあのいわゆるくべて、
はい、
火をつけて、で、
うん、
でお湯沸かしてそこに入る、
ま、入ったり、あ、もう足湯だけですけ
ど、ね、足湯はされるんですね。
なかなか入ってくれないね。
そうですか、熱いやつ。まあまあね、
やっぱ恥ずかしいから。
あ、そうか、恥ずかしいから、ね、そうですね。
これ薪ストーブにしてますので今ね。
薪ストーブ、あー、わー、素敵ですね。もしかして暖炉。
いやいや、そんな上等ではない
です。あ、薪ストーブでやっぱり
これも、うん、あのそういう鉄板の曲げをやってる職人さんおられまして。
なるほど、
作ってくれる言うんで作っていただいたやつなんで
嬉しいことです ね、
ね、
まあ、そうなんですか、うん、やっぱりでも温かみが違うんじゃないですか、薪のストーブは。
そうです、ね、
電気とかそのガスとかのストーブとまた違って。
そうですね、
うん、
ほわっと部屋に入ったらね、ほわっとした感じになる
んですよ、ね、柔らかい温かさがしますよね、はい、あ、素敵ですね。そうなんですか。そしていろんな、今渡辺さんはそのあの里山の活動をされているということですが、今ねちょうどお持ちいただいてるんですよね、目の前に。
はいはい、
先ほど見せていただいたんですが、それは、
はい、これはね、
はい、
今また遊んでましてね遊びです
か、ね、遊びです。
あの春夏秋冬という、
はい、
気変に、
気変に
春
だったら、
椿ですかね、
椿という字ですよね、
はい、春に気変に夏は、
はい、えのきだ、
気変に冬は、
まあ、ヒイラギですね。ヒイラギクリスマスにぴったりのヒイラギ。
残念でした クリスマスにぴったりのヒイラギは あれは全然蚊が違って、はい、赤い実は今つけてるでしょう。
赤い実、はい、
うん、ところが、はい、日本のヒイラギは奇変に冬でしょう、
はい、ああそうか、
冬に今花咲かせてるんですよ、
はい、花が咲く、
咲いてるんです、
白い花が咲くんですか、
木星の仲間ですので、あの金木星の匂い、
金木星の香りがするんですか、
ヒイラギも金木星の香りがします。
うわそれは知らなかったです、
で、
はい、
春夏秋
まで来ました、
これがね、このコップが秋なんです、
はい、奇変に秋と書いて、
はい、ヒサギと言います、
ヒサギ、
図鑑の方ではね、はい、赤目頭という名前、
ね、赤目頭、はい、うわ今あの手でねこう回してくださってるから、スリスリという音があのちょっと耳に聞こえるかもしれませんが、はい、とてもコップですね、サイズは、
そうですね、ちょっと飲むぐらい、お酒ぐらい違います
か、お酒ですねそこに入れて、そうですか、軽いんでしょうね、
はい、ただね、はい、木っていうのはこれ年輪の方向に導管っていうのが通ってるので、
そうか、はい、
だから水が漏れるんです、
あそうなんですよね、
はい、水が漏れるんですね、それでね実は里山の蜂と言ったら、はい、日本蜜蜂です、
蜜蜂の今蜂蜜をお持ちくださってるんですね、それは
蜂蜜に、
蜂蜜に、
あの最近美容にいいという何ですか、オメガ3の、
オメガ3の、
アマニ油とか、
アマニ油、
はい、それからシーフードオイル、
シーフードオイル、
はい、
それを、ね、
溶かし込んであるんです、
蜂蜜にオメガオイルとシーフードオイルを、
はい、
溶かし込んでいるものを今それ何か布につけられたんですか、
そして、はい、そしてこうやってねあの塗ってあげるんです、
ヒサギというのにできてる、
はい、そうするとほらツヤが出て、
あツヤが出て本当だ、
ね、ピカピカになるでしょ、
うわそうなんですか、
はい、そうするとね、あのこれフライパンが真っ黒く焦げるでしょ、あれと同じように、
はい、
あのこの中で、
はい、
あのオメガ3の油が硬くなって、
はい、
そして漏れを止めてくれるわけです、
うわ面白いな、
で我が家のミツバチと、オメガ3の油で、
はいはい、器たちは
大丈夫です、
ピカピカになり、
はい、
もう水が漏れることもなく、
はい、そしてこれでこの器はこうやって洗うたんびに、ちょっと洗うたんびに、
はい、
ちょっと育てていくわけです、
育てるんですね、 その作った器を、
はい、で時々またこのオメガ3の、
はい、
この蜂蜜との油をちょっと塗ってあげ て、はい、でまた置いとくと、
うわそうすると色合いも変わってきて、手に馴染んできて、
はい、馴染んできます、
うわ面白いな、うん、あの実は私お茶をしているんですが、はい、お茶の水差しというのがあって、
はいはい、
それが木でできているものもあるんですよ、
あ、ありますね、
そうするとやっぱり長い時間置いていると、
はい、
そこから少しずつお水が漏るんですね、
そう
です、はい、あまり長い時間使えないんですけれど、
はい、
そうかそういう木にはそういうことが
、はい、
へえなるほど、
それはどっち何で止めたらいいんだろう、ちょっとまた考えてみて、
もちろんちょっと水差しなので手を加えることはできないと思うんですけれど、ね、はい、まあそうですか、
昔は面白
いことを教えていただきました、
お米のとぎ汁で止めてたんですけどね、
はい、なんかよく土鍋を使う前にね、
はい、あの木の場合も有効ですね、
あそうなんですか、はい、ほーなるほど、いろんな知恵がありますよね、はあ、じゃあその里山でのいろんな知恵、そしてまたどんな活動されているかというのをこの後半でお話を伺っていきたいと思います。ではここでね一曲ブレイクでおかけしたいと思いますが、渡辺さんのリクエスト曲お送りしますね、はい、何という曲を選んでいただきましたか、
あのゲド戦記という、
ゲド戦記、はい、いいですね、
あれのテルーの歌たちの大好きですね、
テルーの歌ね、はい、わかりました、では早速おかけしたいと思います、では曲のタイトルだけご紹介いただけますか、お願いします、もう一度、
あテルーの歌、はい、
さて第2第4木曜日に佐藤陽子がお届けしていますハニー文化情報局、 第25回の今日ゲストにお迎えしていますのは、先ほどもご紹介しましたが、里山遊び研究会の渡辺和俊さんです。渡辺さん、後半もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。今ね、曲を聴きながら少しお話をして伺っていましたが、私ね、もしかして大学の先生されてましたかとね、質問したんですけどね、実はね、渡辺さんは小学校の先生を長くされていたということで、ですけれども、神戸の方でされてたんですね。
はい、そうです。
その神戸で自然学校というのはよく聞くんですけれども、はい、それ以前に何か作られたことがあるというのが、
はい、はい、兵庫県自然教室という名前なんですけども、はい、実は兵庫県とは関係ないんです。
あ、そうなんですか。はい、
で、子供らを月1回ずつ自然の中に行って、はい、自然の観察や、はい、それから自然の中のいろんな体験を、川遊びとか体験をさせていくという会だったんですよ。
それを渡辺さんが、
いやいや、これみんなと一緒に始めたんです、
はい、そうなんですか。
で、その時に最初の学校が新海地のすぐ下の方にある入江小学校という学校 で、 この子らがね、はい、なんとダンゴムシで遊んでたんですよ。
でも子供ってね、ダンゴムシ好きなんですよ。
でもね、はい、宮崎の田舎から来ましたのでね、はい、ダンゴムシなんかで遊ぶんと思ってね、かわいそうにと思いましたね。
そうか。遊ぶっていうのはどんなふうに
ね、え、いや、あれ箱の中に入れたりしてね、全然そんなもの触りもしなかったのに、
あ、
で中にはケムシ、はい、桜の街路樹の桜のケムシ集めてる子もいるしね、
うわ、
それいや、あかん言うて、ただ、最後神戸を選んだのも、はい、裏に山があるでしょ。だから選んだぐらいで、で、子供たちを連れて、はい、その自然の中に行くようになったんです、
はい、まあ、はい、そうなんですか、はい、そして六甲小学校にも行かれていたことがあったということですよね。
そうですね、はい、
で、そこで
短かったんですけどね、はい、火入れ式というのがね、10月ぐらいあるんです。
よくニュースでも見ますけれどね、関西のニュースで火入れ式やったというの、
はい、
それを
その時にね、はい、前切り式の火起こし器というのを使うんです。
もう一度言ってください。
前切り式の火起こし器。
前切り式、
はい、駒が回るんだけどね、回転する木の弾み車がありましてね、はい、それで回して火を起こすという、はい、で、それを作って子供らと火入れ式始めましてね、
は
い、うん、まだ今も続いてるみたいで、嬉しいですね。
嬉しいですね。そういうのを続けてくださってたら ね、 ね、はい、そして今は藍本で、
藍本で
里山遊び研究会というのをね、はい、されているということですが、はい、そして今木工教室をされているという、
はい、はい、そうですね。
それはどちらで、
共生センター有馬富士公園の方にある共生センターというところで、
はい、
月1回か2回、
はい、
木工教室でやっております。
はい、
もうこれも、17、18年になりますね。
そんなに長いことされてるんですか。
はい、ここで三田で育樹祭というのがあったのをご存知ですか。
育樹祭、はい、それはもしかして
皇太子さんが
やっぱりその時ですね、
はい、それをきっかけに木工教室の方を引き受けてくれということで、はい、続けてますので。
へえ、そうだったんですね、はい、そしていろいろ毎月されてるということですけれども、今月は何をされたんですか。
今月はね、クリスマスツリーを作りました。
綺麗ですか。
はい、で、オーナメントをね、はい、糸の子でくり抜いて、
うん、オーナメントも作られたんです。糸の子でいいですね、糸の子、
サンタさん、トナカイとサンタさんとソリで、で、色付け皆さん集中してやられましたね。
そうん、 なんですね、
なかなか綺麗なのができて嬉しかったです。
あ、そうですか。それは子供さんに限らず大人の方もなん
ですか。あ、そうですね、
そしてまた来年1月にも終わりなんですよね。
はい、はい、そうです、
はい、どう
1月はね、はい、最近猫好きの人が多いみたいなんで1月の31日に、はい、あの猫用の小さなベンチを使います。
猫ちゃん用のベンチなんですか。
ベンチです。かわいいんですよだからあの猫さんじゃなくていなくてもね、はい、あのぬいぐるみとか置いたりね、
あ、
ちょっと紙あの課題にしたりね、
いろいろとい
ろいろと使いますから、
ね、使えるんですね、はい、それは有馬富士矯正センターで木工教室、はい、1月31日の日曜日、
はい、
お時間は
9時半からです。はい、
あ、9時半から、はい、何時ぐらいまでされますか。
そうですね、3時半ぐらいまではいつもかかりますね。
おお、3時半までされる、
はい、
そうなんですね。これはお申し込みは、
あ、お申し込みはこれはギリギリかな。
あ、そうなんですね、
はい、この矯正センターはね割と人気があっていつも抽選なんですよ。
そうなんですね、は
い、申し込まれれば早めに。
あ、そうですね、はい、その前に1月17日にも、
あ、そうですね、
そうですよね、
はい、これは、はい、ヒノキのね、はい、端材を使う、端材といってもかなり大きい板ですけどね、使って、はい、ティーテーブルを作ります。
わー、ティーテーブル、はい、それも作られるんですね。ワイルドなティーテーブルというふうに
言えるけど、もう耳つきで、
あ、耳つきで、
あ、耳つきというのはあの木の一番皮のところがあるという意味ですね、は
い、あ、そういうことで、それを耳つきというんですね、はい、耳つき、なるほど、
はい、で足は、うん、間伐して、はい、捨てられる運命だった木の枝を使って作ります、はい、
まあ、じゃあもう余すところなく、
なく、そうです、
木をね最後まで使ってあげるという、
あ、そうですね、
ことですよね、はい、そうですか。それがまた自分の愛着のあるものに変わっていって、
はい、
ということですよね、はい、素敵だな、そういうこともされてるんですね。そしてお聞きするところによると、はい、木工だけではなく渡辺さんは他にもされてるんですね。
そうですね、
はい、
いろいろやってますね。
里山
作文学校というのをやっております。
里山作文学校、
はい、
これはどういったものですか。
これも話が長くなりますけどよろしいですか。
大丈夫ですか。
百松計算というのをご存知ですか。
あ、百松計算ね、 ありますね、はいはい、
あれを全国に広めようということで、はい、神戸で立ち上げたんです、そういう会をね、
まあ、
はい、で百松計算の計算の方はそれで基礎的な力がつくというのが分かったんですね、
はい、
次に読み書きですね。
あ、
読み書き計算、読みですね、
はい、
読みの方は表現読みという読み方をして、
表現読み、
はい、
朗読ではもなくて、
また朗読ではないです、やっぱり気持ちを込めて、あ、アナウンサーさんになってきたら、
いやすごい、そういうのもあって、
はい、で練習して、教科書の物語の全文を暗唱、
ほ
う、そうするとね、はい、子どもたちの発想もやっぱりどの子でも発表できるようになりますね。
そうなんですか。
で最後にね、書くのが残ったんですよ。
あ、そうか、書くのが残った。
で誰でも書かせるようにするにはどうしたらいいかということです。
考えられて、
はい、で友達と一緒に国語のプロと、はい、僕の方は理科が得意だったんで、
あ、理科、
はい、でたらね、面白いこと気づいたんですよ。俺桂枝雀さんの落語の中にね、
はい、
分けたら分かるという頭出しがあるんですよ。
分けたら分かる、
お医者さんの話が出てくるんですけども、分けるというと分かるという字は同じ感じでしょ。
同じ感じですね。
でしょ、
はい、分けると分かる、
分けると分かるんです。
あ、そっかそういう意味の、
はい、
ね、
そしたら作文も分けて書いたら、はい、順序をよく書けて分かるんですよ。
ほう、うん、分けて書いたら順序、
うん、そう、だから段落ってあるでしょ。
ありますね、
うん、
は
い、その分けて書くということをやったら、うん、どの子でも書けるということが分かって、
そうなんですね、はい、作文っていうとなんかこうね、ずしっとくるものがあっても、うん、分けてこういうふうに少しずつ書いていけば、
はい、
文落ごとに、
はい、
一つのものができると、
はい、できるやがると、 その発想に立った途端にね、パッと道が開けまして、
そういうのをパッとこう思い浮かぶんですか、
はい、開けましてね、で友達と一緒に、
はい、
じゃあそれでやろうということで、
そうなんですね。これはお子さんだけでなく大人の方もですか。
いや、これは一応小学生、教えてましたので、
小学生の方対象ということですね、
はいはい、お母さんも一緒に、
あ、いいですね、
一緒に作文書いてるお母さんもいます。
それは素敵、いい思い出にもなりますしね、はい、残りますしね、はい、そういうこともされてるんですか、
は
い、
でもう一つはね、はい、なぜ里山ってつけたかというと、里山だったら、うん、ほら実物を見ながらとか何かを体験しながら言葉にできるでしょ。
そうだ、想像するのではなくて実地で
見て、
触って体感したものをそのまま文章に起こせるという、はい、
これが一番の強みですね。
じゃあ書きやすいですしね。
書きやすいし、はい、
そうですか、
文章流れ、
うん、書くのが苦手なお子さんもそれだったら
いけますね、うん、
すごい発想でしたよね。
やっぱり
素敵、
里山はね、はい、あの体験、自然体験が大事だってよく言われるでしょ。
そうですね、う
ん、でも体験だけではね、うん、あかんということに気づきまして、
なるほど、
体験が言葉になって初めて生きてくるんちゃうか思って。
そうか、はあ、体験が言葉になって初めて生きてくる、うん、わあ、深い言葉だな、
というはずになって、作文はやっぱりさせなあかんなと思い出しました、ね、
そうだったんですね、はい、そうですか、素敵なお話ありがとうございます。じゃあ渡辺さんがそういう里山のね、お仕事といいますか遊びをされている中で心が震える瞬間ってありますか。
ああ、そうですね、ちょっと勇気があったお話がありましたね。
勇気がいったお話、
うん、さっきの不登校会の子は来てからね、はい、木刀を作りたいって言うんですよ。
木刀、
うん、はい、とバット、
そうですよね。
だから当時俺なんかそういう事件もあったんですよ。
ああ、なるほど。
でもどうしようかと思いましてね、うん、はあ、でどうせ作るなら僕とはね、ビワの木がいいんですよ。
すいませんでした、ビワの木が、うん、
ってあったんですよ。
あったんですか、それも。そして、うん、
その庭木を伐採したやつがね、
はい、
でもらってきてましたね。でそれでね、僕とを作ったんですよ。
そうなんですか。それでどうなったんですか。
それであの頃はそのやっぱり心の中不安なんでしょうね。それでちょっと安定して、
あ、
気持ちがね、
作ると安定して、
はい、はい、でね、バット作った子は学校に行くようになりましたね。
なんと、どうなんでしょうか、そのどうね。
あれは、こちらはビクビクしましたけどね。
作ること、触ること、それによって心が落ち着いて、学校行けるようになった。
もうあれは嬉しかったですね。
いい話ですね。ね、そうですか、うん。それはもう心震えますよね。そうなんですね。そしてあの逆にこういうところが難しいなというところありますか、この里山遊びの中で。
あ、ちょっと最近の風潮で気になってるのは、はいはい、里山をやる方は木を切るのが好きなんですよ、
はい、いろんなとこ切っちゃう、
切っちゃう、 あかんと思ってね、
う
ん、だからそれが切った木で何かを作る、何かに利用するというところまでいかないと、
切りっぱなしなんですか、
ね、切りっぱなしになりますね。
どうした切ることをしたいということなんですか。
あ、そういう人がちょっと傾向がちょっとありますね。気をつけないとね。
うわ、木の命ですしね。
で、まあ、それで森が明るくなって、また新しい木が芽生えるようになるんですけれども、
なるほど、
はい、それはそれでいいんですけれどもね、あの全部が開かないわけではないんですけれども
、はい、そうか、やみくもに切るという行為をしてみたいというだけで切ってしまうというのは、
ね、ちょっとね、
ちょっと困るな、はい、ということですね、
は
い、
その後にその材をどう使うかというのと、
う
ん、
そうです ね、
あの一緒に考えていかないとね、
そこまでして木の命を全うさせてあげるというかね、
は
い、
そうですね、
あの大事に思ってほしいと、ね、
はい、そう思いますね。
来ました。まあ、いろいろありがとうございます。お話伺ってる間に時間がね迫ってきたんですけれども、 じゃあ皆さんにいつもお聞きしていることがあります。あなたにとって何々とは何ですかということなんですが、
はい、
では渡辺さんにとって里山とは何でしょうか。
何でしょうねあのね、里山に入るとほれ心休まる人がいるでしょ
う。そうですね、
はい、それってね人間が、何万年かかって培ったやっぱり遺伝子じゃないかなと思いますね。
そうだと思います、
はい、それから里山というのはね実に多様なんですよ。昆虫がいて鳥がいて動物がいてね、だから多様ということはねこっちの気ままな遊びにいろいろ応えてくれるでしょう、
はい、
あ染めでもいいし俳句作ってもいいし
本当だ、
ね、絵を描いてもいいしそういう多様な要求に応えてくれるというか里山というのはね、はい、でまたねこれね里山に入ったらね遊びというのは真剣なほど面白いんですよ。
真剣なほどやっぱり遊びはね、
うん、
楽しいですね。そうです、
はい、面白いんですよ。ただ里山って結構不思議がいっぱいでね。
不思議がいっぱい、
はい、だからそんなことを調べるだけでも、
はい、
面白いですね。
まあそうなんですね。もう本当にあの穏やかな幸せなお顔をされている渡辺さん里山の、ね、空気いっぱい吸われてお幸せなんですね。
そうですね今楽しいです。
顔に出てますありがとうございました、
はい、ごめんなさい。
いいえ、ハニー文化情報局第25回の今日ゲストにお迎えしましたのは里山遊び研究会の渡辺和俊さんでした。渡辺さん今日はね里山のお話たっぷりと本当にありがとうございました。
どうも失礼しました。
ではお別れにもう一曲渡辺さんのリクエスト曲お届けしたいと思います。何という曲でしょうか。
中島みゆきの時代を。
いいですねではこの曲をお送りしてお別れしたいと思います。では曲のタイトルだけもう一度お願いいたします、
はい、中島みゆき時代。